Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクションでーす。
お送りしますのはマコンのベーシストジュンと、
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回はですね、2021年6月4日配信の回でございます。番組からいきなりですが2つほどお知らせがあります。
はい、
前回ですね、413トラックス祭りをやったんですが、
はい、
収録した時点では、ライブイベントがある予定だったんですけれども、収録終わって数時間もしないうちに、はい、イベント中止が発表されてしまいまして、
前回なんと
撮った時はあったんだよっていう、ね、
はい、
言い訳じみたことを言いたい。
あんなに喜んだのにね。
あんなにね、ライブだよ、ライブだよって。
ライブ見てーけど見てーがない、
ないないとかなんとか散々言って、全部おじゃんっていう、
全部見てーになっちゃうなっちゃいましたが、まあこれもね、まあコロちゃんのしょうがないんですけれども、まあこういうことがね、はい、ごくたまに起こるので、はい、こちらでね、お知らせするときにいつもアナウンスはしておりますが、随時、ホームページ等々、チェックしていただければと思います。
なんかいい話になった。
何が起こるかわからない、そのご時世、
うん、
心身ともに健康に音楽をやっていきましょう。
なんかいい方向にまとまった。素晴らしい。
はい。
はい。で、そしてね、二つ目のお知らせなんですけど、お知らせっていうか、
訂正。それはもう、完全にじゅんさんのあれだからね。
僕がやってしまった件なんですけど、陸号のね、曲を前回紹介したんですけど、はい、ドラムさんが、なんか、アートワークとかやってるのはしてたんですけど、作曲とかもやってんじゃないの、うん、みたいなことを言ったらですね、ボーカルの新平さんから、じきじきにツイッターで、作詞作曲は僕ですっていう訂正が入りまして、慎んでお詫びと訂正をさせていただきたいと思います。誠に申し訳ございません。
じゅんさんが申し訳ございませんでした。
うん、本当です。ちゃんとね、クレジットも読まないとねっていう話ですね。うん、
まあでも、お許しいただけると思います。
なんかね、僕もね、前のバンドで作詞とかやったりしてたんで、まあそこ間違えられると、やっぱね、はい、という感じなので、もうこれからはね、ちゃんとクレジットも読んで気をつけていきたいと思いますよ。
はい。すいませんでした。は
い、すいませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
終わりというわけじゃないんですけど、火星を買いました。
お音源購入。
音源購入の嵐、はい。はい。
よかった。これで1枚売れましたね。
あ、でもね、前回413トラックス祭りがあって、はい、その後発売日があって、発売日当日じゃなかったんですけど、うん、某ディスクユニオンに行ったところですね。
はい。
3日ぐらい過ぎてたんですけど、もう店頭にね、あんまりなくて。
あら、大人気。
5バンドリリースされたっていうのが、もう店頭にあんまなくて。うん、で、うん、ですね、他のアンジェとレリアとですね、
うん、
あと、まあ、舞妓さんもやってる、青色1号。
はいはい。
などをですね、まとめて、オンラインショップ。
すごいな。
オンラインショップで、発注したんですけど、この収録の直前に届いたので、まだ開封もしてないので、ちょっとまだ中身聞いて、ちゃんと聞いてないんですけど。だから前回の音、ね、放送用の資料としてもらった曲以外は、まだあんまり聞いてないよっていう、こんな、今、仲間内だけに映像を見せてます。
はい、おー、バッチリ。
いやもう、じゅんさんはすごい、本当に音源、ね、なんか次の週には買ってるもんね。
なんかね、この収録がね、月に2本で月2回あるので、まあ、それに合わせて月2回ぐらいはね、うん、人様の音楽に口出して、ああだこうだ言ってるんで、ちゃんと買って聞かないとなと、最近少年を入れ替えたところ。
素晴らしい。
はい、そんなわけで、今週もね、いろいろバンバン バンドを紹介していきたいと思いますが、その前に番組からのお知らせがございます。
はい、ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をどしどしお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net までお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ TNT。
はい。それでは、今回ですね、最初のバンドのご紹介です。新しく結成されたガールズハードロックバンドによるファースト EP から一曲ご紹介いたします。ウイスキーダストでプアウーメン。
いたしましたのは4月30日リリースファースト EP ウィスキーダスト4曲入りからプアウーメンでした。
はい、約1年前に結成された新バンドが結成1周年でリリースしたデビュー EP がこちらです。世界を圧倒した1980年代のハードロックをモチーフとした、サウンドになっておりますということなんですが、どこのベテランバンドかと思うぐらいなんかブルージーなハードロックを
貫禄がありましたね。
すごくびっくりした。
うん、
これあれでしょ、なんだ、ベースがアザゼルのユリちゃんのところですな。
うんうん、そうですね。
こんなにハードロックになっちゃって。
いや、なんかなかなか今時のガールズバンドには珍しいですよね、この曲調は。
なんかこういう、何ガールズバンドっていうと結構ポップロックか、
うん、
トラッドなヘビーメタルのことが多いんですけど、うん、こういうブルージーなハードロックのバンドっていなかった、意外といなかったなっていう。
いなかったですね。
君たち生まれたぐらいの、生まれる前の音楽やで。
生まれる前のやつっぽい。うん。うん、
大変。
ね、でもなんか、うん、サンダースネークを中心に、ライブをやってるなっていうのは、ツイッターとかで、見かけてたんですけど、私一回も対バンしたことがなくてですね、ゆりちゃんとは、アザゼルの時から、まあ、ジュリックやってた時から、一緒になることが多かったんですけど、なかなかね、ジェイドフォレストも、マイアカも、界隈が違うようになっちゃって、 なかなか一緒にならないんですけれども、なんか生で見てみたいですね。う
ん、そうですな。これをライブでやられたら結構すごいインパクトなんだけど。
ねえ。
渋いわっていうね。
うん
うん、はい、そんなんですね、ウイスキーダストのライブスケジュールがある。
ございます。
ございます。
はい、ウイスキーダストさんは、6月6日、悪魔の日に、本厚木サンダースネークでライブがございます。
ほんとブレないね、あなたはね。はい、話に出たサンダースネークで、6月6日日曜日にウイスキーダストはライブがありますよ、ということですので、はい、なんでしょうね、なんかこの。
ただ、あれですよ、うん、あれですよ、
あれですね。
またね、ま、前回と同じようにならないように言いますけど、ツイッターとね、随時チェックしていただいて。
なんかね、なんだっけ、緊急事態宣言がまた延長になったんじゃないの、的な噂も流れ始めているので、うん、まあ、その辺はね、うん、皆さん、ちょっといろいろ気をつけてみてください。
はい。お願いします。
うん、はい。ということで、ファースト EP にして渋すぎる曲をかましてくれた、はい、ウイスキーダストのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では本日2バンド目のご紹介です。こちらも新結成ですね。大阪の歌謡メタルバンドによる新作から1曲ご紹介いたします。ステューピッドクローズでプレシャス。
ご紹介いたしましたのが、6月発売予定、シングルプレシャス2曲入りからプレシャスでした。
はい、元デストローズそして元メアリーズブラッドのギタリストエディがこのバンドではボーカルをやっておりまして、そして、ギタリストが元サーペントのヒロキというですね、そしてその他のベースドラムなどがいて新バンドということでございます、うん、楽曲は4月中旬に 3日間限定で YouTube にて公開されまして、音源発売に関しては近日中に発表の模様です。詳細はバンドの公式 Twitter にて、ご確認ください。ギターは2人いるそうですというカンペが今出ました。うん、はい。ステューピッドクローズということなんですが、ヤノチェさんがなんかちょっと知ってるということで。
はいはい。ちょうどこの、ボーカリストのエリちゃんが、もともとギタリストなんですよ。
はい。
うん、
で、その、メアリーズ・ブラッドだったり、デストローズだったりで弾いてるときに、うん、こっちの東京にいらっしゃったんでね。
うん。
そう、そこでね、若干だけどちょっと、お知り合いではあったというところで、ね、知らぬ間に大阪に、お戻りになられて、そして、ボーカリストとしてこんな新バンドをやっているとはということで、ちょっと新鮮な驚きでございました。
うん、なんか、でも、元のギタリストとは思えないぐらい、ボーカルとしてはちゃんとしてるような気がする。
確かに。
うん。
まあ、この状況下でね、新しいバンドが生まれるっていうのもまたいいですね。
ね。うん、そうですよね。
前を向いてる感があって。
はい。
何よりこの、サーペントのギターのヒロキさんもいるということで、うん、これ、あれですよね。サーペントって言ったらもうメロディス界で言ったら、幻のバンドですから、そういうね、目ざとい人にとっては、かなり注目のバンドなんじゃないんですか？
いや、メロディス度はあんまないですけどね。
まあね、音楽的にはね、だから、わかんないよ、他の曲なんかすごいのかもしれないよ。
ゴリゴリなの
かもしれない。しまくっとんのかもしれない。同国って言っちゃったよ。ね。
同国。
かっこいい。
ね。
ブルータルとか。そういうバンドじゃない
んですよ。なんかね、で、アルバムのジャケットっていうのかな、なんか、その、バンドのツイッターからだと、その、多分、ロゴと一緒に出てくる、そのカラスの絵、クローズですから、うん、が、多分、映画のクローから撮ってんのかなって思って。
ああ、なんだっけ、俳優誰だっけ？
ブランドン・リーだ。
はあ。
ブルース・リーの息子。あの方もなく、うん、これ撮った後に亡くなっちゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
バカガラスでいいんですかね、ステューピッド・クローズ。
まあ、そのままでいったらそうなんだろうね。まあっていうところなんで、ちょっとその辺なんかも含めてね、なんか気になるバンドがまた出てきましたねという感じですね。うん、
なるほど。
はい。
はい。そして、そんな関西初ステューピッドクローズなんですけれども、ライブ情報がありますか？
はい、ございます。
はい。
はい、6月5日、
うん、
悪魔の日の前日。
そこはいいんじゃないかな、別に。
大阪、本町。レガーズバンケットにてライブを行う予定でございますが、
はい、
コロナウイルスの影響でスケジュールが変更になる可能性がございますので、いろいろチェックしてください。
はい。というわけで本日2バンド目のご紹介、ステューピッドクローズでした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、EMT。
はい。では本日3バンド目のご紹介に行きたいと思います。女性ボーカルドラマティックメタルバンドによるファーストアルバムから過去2回とはさらに別の曲をご紹介いたします。ザ・シーグレイプスでキャリーオン。
ただいまご紹介いたしましたのが4月23日リリースファーストフルアルバムセイレーン11曲入りからキャリーオンでした。
無情的な旋律とテクニカルな演奏、表現力豊かな変幻自在のボーカルに彩られるストーリー性重視のドラマティックメタルを奏でる規格外の5人組による各所で評判の高い新作アルバムでございます。ツアーで空白になっていた7月のライブスケジュールが追加で発表されておりますということでございまして、なんか最近上り調子の雑誌グレープでございますが、
各所でお名前を聞きますな、
爽やか曲だ、爽やかな、爽やかなのかな、
まあ割となんかメタルらしいメタル曲だよね。キャリーオンってタイトルのぐらいだしさ、
キャリーオンといえばね、
あの人たちですけれど、またこれはこれで、
こっちはね、確かにビックリマークが2つついてるんですよ。
あ、そうですか。
キャリーオンって、
よりキャリーオン感が。
キャリーオン感が。
キャリーオン感が増したんですね。ビックリマークが一個足された。はい。
いや、でもね、シーグレープスはね、この番組で紹介してるだけでもいろんな曲の表情あるんですけど、なんかアルバム通してね、こう一曲目から流れで聴いてみるとね、また違うこう、感じが見えて、なかなか、アルバムとしてはとてもいいアルバムができたなと。思っております。
アルバム、本当アルバムね、すごいよね。
なんかね、いろいろ凝ってる。
凝ってるし、なんか、本当に、なんだろう、変幻自在だし、あと、女子と思えないギターじゃないです？
はいはいはい。
ね。
あとね、イントロがね、結構ね、イントロのギターソロっていうか、まあ、イントロのメロディアスな部分で、まあ、いわゆる1回目の A メロに入るまでが結構長い曲が多いんですけど、割とね、くどくない、飽きさせないというか、あ、またメロディ長いんだと思うんだけど、お
う
おう、ええやん、ええやん、つって入るみたいな感じで、この辺はなんかやっぱ作曲とかアレンジのセンスなのかなと思いますね。そんな、注目度が上昇中のシグレプスですけれども、ライブ情報がたくさんある。
はい、たくさんございまーす。
たくさんございます。
はい、たくさんございますので、一気に発表しちゃいますね。ザ・シグレプスさんの、ライブ情報が、まず、6月5日土曜日、大阪西九条ブランニュー。6月19日土曜日、大阪寺田町ファイアーループ。6月26日土曜日、東京立川バベル。
はい。
7月22日木曜日祝日、広島スマトラタイガー。そして、8月28日土曜日、大阪千葉クラブマーキュリーにて、ワンマンでーす。
ワンマンでーす。
はい。
はい。そしてさらにですね、7月9日金曜日にも、大阪で、ライブの予定があるそうです。
コロナウイルスの影響でどうなるかわからないので、はい、随時シーグレープさんのツイッターですとかホームページとかをチェックお願いいたします。
はい。オフィシャルサイトはシーグレープス .com です。
はい。
ということで、はい、注目度上昇中のシーグレープ、ザ・シーグレープスのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、本日4番の目のご紹介です。番組の MC、マイコが参加している国産フォークメタルバンドによるファーストミニアルバムから1曲ご紹介いたします。ジェイドフォレストカンパニーで、新緑の紅玉。
世界や誠と満ちた誓いを今一度思い出せ。いつまでも争い止まないこの世界を変えるためささやよう歌を歌おう。
ただいまご紹介いたしましたのは2020年10月1日リリースファーストミニアルバムジェイドフォレストカンパニー5曲入りから新緑の高揚曲でした。
はい、アコーディオンとバイオリンを軸に築かれた楽曲と二次元から飛び出てきたかのようなルックスのフォークメタルバンドジェイドフォレストカンパニー。
イエーイ。
いやでも、
ね、ありがとうございます。いつも
この曲ねいいっすよやっぱ。
いいですよね。私も思います、うん。歌っててテンションも上がるし。
あとね、3分半っていうね、尺がいい。
うん。スパッと。いいですよね。
うん。
あの、覚えやすい、そして。
覚えやすい。あれ、この曲の、なんか、サビで、こう、J. Forest Company って言うじゃないですか。
うん。
で、あの、カンパニーのとこだけ、確かね、女性、女の人の声が入ってくるんですけど、これ、マイコさん？
私もいるんですけど、
うん。
本来あの、もう一人ボーカルがいまして、
うん。
はい、ナチャモロールさんっていう方なんですけど、
おう。
はい、彼女が今、ちょっと森で待機中ということで、
なるほど。
はい、声だけ、
声だけ。
ジェイドフォレストカンパニーのその、ミニアルバム、全部、コーラスは彼女がやっております。
そうなんだ。へー。
そうなんです。はい。だから、一人ぼっちじゃないよっていうね。みんな、みんないるよっていうね。
森の妖精みたいな状態です。
はい、はい。メインボーカルは私が歌ってるんですけど、うん、コーラスはすべてナチャモロールさんが歌っています。
なるほど。
うん。もともと、DR ライラックっていうバンドで、うん、まあ、クレッシェンドとか、はい、はい、で、活躍してた、バンドの、ボーカルさんなんですよね。
ほー。
そうなんですよ。
うん。
うん。
そういう流れだったのね。
そうなんです。
なんかね、舞子さんじゃない女の人がいると思って気になって聞いてた。舞子さんこんな声出たっけと思ってたら、あ、実はそうですねっていう。
あ、そうなんですよ。よく私の声とか聞き比べられますね。さすが、フリークですね。
全然聞いてるからね。
さすが、舞子フリークだな、りゅうさん。
でもね、うん、まあ、まあいいでしょう。はい、そしてそんな森から飛び出てきたジェイドフォレストカンパニーのライブ情報をお願いします。
はい、はい、我々ジェイドフォレストカンパニーは、6月26日の土曜日、初遠征大阪の心斎橋ショベルに行ってまいります。うん、そして、7月の17日土曜日は、青色1号のツアーファイナルで、東京渋谷ギルティのイベントにご招待いただきました。まさきさんと一緒です。
出た。
これか。
そうです。よろしくお願いいたします。
これって何？マイコさんは2ステージやるってこと？
いえ、ジェイドフォレストカンパニーで出ます。
あ、だけで。なるほど。
はい。
はい。うん、いろいろ情報が交錯しておりますが、詳しい情報はオフィシャルサイトなどで、もろもろチェックしてください。ジェイドフォレストカンパニーのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ノックトラックアディクション、エディオ、EMP。
はい。そして番組からのお知らせでございます。東日本大震災復興チャリティーを趣旨として2011年から活動して、過去3枚のアルバムをリリースしている国内インディーズメタル系アーティストたちによるプロジェクトメタルブレスジャパンが6月25日金曜日に4枚目のチャリティーアルバムフォーエバーをリリースいたします。新テーマ曲フォーエバーと、参加アーティストがデュエル、アーリークロス、フェイトギア、ジェラスワイルド、ローゼンシエル、サーベルタイガー、スピリトライアル、ザ・シーグレイプス、トレイターズバースの9バンドによる楽曲を収録予定です。 はい。そして、新テーマ曲は、お、ついに、次回、当番組でもご紹介の予定でございま
ー
す。
やったー。
やった、やっと、やっと。
ようやく
ようやく
僕も楽しみでーす。まあちょっと、裏話はじゃあ、その曲流すときにまた私、ちょっと、横やり入れますね。
なんか聞くところによるとまだ作業がちらほら残ってるとか。
いやー、やっとこさ、やっとこさよ、やっとこさ。
やっとこさですか。
うんうんうん。まあ、待った甲斐のあるものになってることでしょう。
なるほど。じゃあその辺は、次回以降ということで。
はい。
期待したいと思います。
はい。
そしてもう一つ番組からのご紹介をお願いいたします。
はい、ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時お待ちしております。詳しくは info@radio-tnt.net までお願いします。
はい、続きましては番組後半恒例の、アルファベットに引っ掛けていろいろ音楽にかか、まつわるあれこれを語っていくコーナー、ミュージックペディア A to Z!
A to Z!
よく考えたらあれですね、この番組のあの、枕言葉みたいなのを1年半にわたって考えてないというですね。毎回ノリでなんか言ってるんで、毎回枕が違うというですね。
うん。
まあそれはいいとして、今回はですね、難所です。
お
う。
難所、アルファベットの Q です。
Q?、
うん、
で、まあね、Q って言ったら、まあ世間的にはね、あの、クイーンだし、メタル界隈的にはクイーンズライク、クイーンズライチなんですけど、うん、僕は二つとも両方、あんまり通ってないんですよ。
はいはいはい。世代でもないでしょうしな。
そうですね。で、なんか僕のね、iTunes ね、1万曲弱入ってるんですけど、Q って言って検索したらね、そんなになくて。
ああ。
曲名とかもね、まあ、絶対クラブで Q っていう曲があったりとか、まあ、ホットセーブザクイーンがあったりとか、
はいはい、
するけど、まあ、でね、あれかな、ね、スキットローのね、クイックサンドジーザスっていう曲があって、
あ、セカンドに入ってるやつかな、
うん、そうですね、とってもね、うん、いいロックバラードで、ね、で、僕が厚生年金会館で見て、よかったなっていう曲なんですけど、
うんうん、
まあ、この番組的にはやっぱキスザカルテットじゃないですかね、ということで。
おほ
ー。カルテットの Q を持ってきたということですね。
うん。宇治木剛的に言うとカルト Q みたいなキスザカルテットを言ってみたいと思いますよ。
はい。
うん。
スジンのか今の。
いいのか今の大丈夫なのか。
うん、まあ OK スルーで。
キスザカルテットね、この番組聞いてる方でクレシェン吉祥寺クレシェンドとか渋谷のギルティとかに顔出す方にはよく知ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ4人組の、女性ボーカルの、ロックバンドヘビーロックなのかなロックバンドでして、
うん、
そうですね、ドラムとベースは昔ロスチャイルドっていう際どい名前のバンドをやっておりまして、
はい、
大ちゃんさんとゆきとさん、そうそうそう、うん、
サウンドウィッチとか沖縄のタイヤとかとよく一緒にライブやってた印象がありますね。その頃から、まあ、一応顔見知りだったんですけど、喫茶カルテットになって、久々にライブハウスで再開して、おーっていう感じだったんですけど。
うん。
まあ、なんだろう、ファースト EP のね、タイムパラドックスが、うん、やっぱ僕的にはものすごい良くて、EP が2枚出てるんだけど、そろそろ、でかいの出してもいいんじゃねえかなと、ずっと待っている今日この頃でございます。
うん。そういえば、あれですよ、はい、キスカルさん、トークボンバーでも一回、出てもらったことありましたよ。
うん、うん、
うん。うん。で、まあ、その時にもね、やっぱその、元ロスチャイルドっていうところで、いや、まさかこっちの方向の音楽に行くとはっていうイメージがすごいあってね。
うん
うん。
ね、意外だったなっていう感じはしたんですけれど。
なんかね、ボーカルのマイコさんは、
うん、
R&B とかソウルとか、
うんうん。
出身の人で、ギターのシュン君は、割と AOR とか、
はいはいはい。
あんまりギターゴリゴリの曲、音楽の人じゃなくて、で、リズム隊は、もう、ゴリゴリのヘビーロックやってたっていう、
うん。
割と不思議な組み合わせのバンドで、まあ、それが結構いい形に出てるんじゃないかな、と。
うんうんうんうん。
いう感じですね。うん。で、なんかライブも結構、その、見るたび、クオリティが上がってるので、そろそろなんか来るんじゃねえのと、かれこれ2年ぐらい待っているわけですけれども。まあ、あれですよ。僕はヒデのアルバム20年以上待ってるんで、アルバムを待つことには慣れておりますので。
ヒデのアルバムって出るんですかだって。
え、ヒデのアルバム出るに決まってるじゃないですか。
うわー
X のアルバムに至っては25年ぐらい待ってますからね。
お
う。うん。まあ、そんな感じなんで、これからの活動、そして活躍に期待しております。喫茶カルテットですよ、うん。みんな聞いてね。っていうお話です。
はい。
もうなんかね、あれですよ。クイーンとか言ってもね、あんまり面白くないわけですよ。
うん、そうね。
よっぽどなんかマニアックなネタを知ってないと。
うんうん、はい。ただですね。
はい。
キスカルのボーカルのマイコさん。
うん。
私、名前も一緒ですけど、誕生日も一緒です。
誕
生日も血液型も一緒で、
うん。
なんと、クイーンのボーカル、
うん、
フレディ・マーキュリーと誕生日が一緒です。ここで9に繋がるわけですね、9に。
すげえ繋げ方だ。
そんな繋げ方、ジャンプの編集だったら却下だわ。
ゲーみたいな感じだよね。
なんだって、
それ
マガジンか、
はい。
あんまりいらない補足です。
いや、いいんですよ、いいんですよ。いや、あのね、結構ね、そういうなんかこう、無駄な情報っていうわけじゃないけど、なんですか親近感って大事なの思って。
なるほど。
なんか最近ね、今年に入ってから毎月4、5枚アルバムを買い漁ってるわけですけど、
はい。
まあ、ね、でも、まあ言って10倍ぐらい買いたいなっていうリストはあるんですけど、
うんうん、
その中でね、やっぱ知ってるバンドと知らなくて店頭で初めて見たバンド、どっち買うかなって言ったら、やっぱね、なんか、いろいろ情報知ってるバンドの方につい手が伸びるので、
うん、
なんか、そういう、こう、音楽以外の情報というか、なんかしらの形で、こう、ストーリーを人にインプットして親近感を持たせるっていうのは、すごい大事だなと、我ながら思う今日この頃でございます。
うん。それはその通りですな。
うん。うん、
というわけで、キサカルテットから話が全くそれましたが、ね。まあ、そのうちね、また音源が出るとこの番組でも紹介できると思いますので。
はいはい。
楽しみにしております。キスタカルテット Q のご紹介でした。
はい。
そして次回はマイコの Q なんですけれども。
マイコの Q は、そうだな。ひねり出すか。なかなか難しいですよね、Q は。
うん。Q はね、難しいんです。Q とか、ね。
だけど、うん。曲名とかだったら、もしかしたら、探せばたくさん出てくるかもしれないですけど、悪魔な人たちの、うん、悪魔な人って言っちゃったけど、悪魔な方々の。
もうそこからなんだな。もうそこからなんだな。
まあいろいろあるんでしょうな、きっとな。
ちょっとこれ次回お楽しみにって感じですな。
うん、はい。
まあ、あのね、ここはいつも匂わせコーナーなので。はい、というわけで今回のミュージックペディア A to Z は、喫茶クアルテット。Q で、喫茶クアルテットのご紹介でした。よろしくお願いいたします。はい。では本日最後のアーティストのご紹介です。本日最後にご紹介するのはですね、またやってきました。大阪のメランコリックバンド、メランコリックメタルバンド、エレノアです。
お
う。うん。大阪出身至高のメランコリックサウンドで日本の至宝と呼ばれるバンドによるフォースアルバムが出ました。
うん、
心にまつわる言葉を紡ぎ、体を震わすその繊細で硬直な音玉は、陶酔必至ということでございまして、今回はこのですね、エレノアのエレジーという曲を最後にお届けするわけなんですけれども、
はい。
すごいです、この曲。
うん。
うん。
なんでしょう、この叙情感。
うん。
叙情じゃない、旅情感。
うん。
完全に旅に出られます。
まさにもうエレジーって感じでしたね。
もう、エレジー感パネーっていう。
まあ、エレジーでしたよ。
うん。
なんかね、なんですかね、前回紹介した時もそうだったんですけど、完全に日本から出てるんですよ、このバンド。おかしいなっていう。今回の曲はね、とっても砂漠です。
うん。
砂漠を歩いてましたね。
砂漠、なんだろう、うん。日本人が考えるエキゾチックってこうだよね、みたいな。中東とか、あっちの砂漠を中島みゆきが歌ったらこうなる。
まあ、
声だからね、しょうがない。
ちょっとこの声出してる人、界隈にいないもんね。
うん。
あとね、余計なことを一個言いたいんですけど、はい、この曲ね、ほとんどね、ダンダカダンダカでできてるんですよ。
ああああああ。
で、僕のものすごい偏見なんですけど、ダッタカダッタカで、まあ、いわゆるギャロッピングフレーズ、ギャロップフレーズっていうのは、
うん
うん、ものすごいダサくなりがちなんですけど、
うん、
この曲そんなことないと思って。
うん、
すごい。
うわぁ、うわぁ、
すごい。
小学校の作文のような。
ライター失格みたいな。
でも、
すごいと思いましたみたいな。
だんだかだんだか好きです。
うん。
うん。好きです。小学生風に言うとだんだかだんだか好きです。
二人とも小学生になってしまった。
みんな5位 !5 位って言って。
はい、ではですね、そんなすごいバンド、エレナの、アルバム情報をお願いいたします。
はい、5月19日リリース、フォースアルバム、ダウンハーテッド、10曲入りから、エレジーを聴いてお別れです。
はい、そしてライブ情報が、
うん。
ライブ
見てけど、
見てー。
いや、エレノはほんと見たい。
なんかあれだね、今回実は5組中4組がライブ情報入ってただけに、ちょっと久々のに全勝できるのかと思ったから残念ですな。
残念です。
うん。
コロナのバカ。
うん。
最後、もう5位がなくなったという。
力尽きた感が。まあまあ、とにかくね、説得力のある音がね、聞けますのでね。最後この曲を聴きながらって感じですか、
ね、今から流すこの曲でピンときた人はね、もう即アルバム買ってください。
うん、
マジ
で。そうですね。うん。割とね、そういう意味では統一感があるバンドさんですから。
うん。
ね。
うん。
ジュンさんも買うんだろうな。
そう、なんか、僕、前回から今回までに CD4 枚買ったんですけど、うっかりエレナを買い忘れてまして、しまったと今思っているところです。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ。次は買っているでしょう。
ね。
次は買っているでしょう。
うん。
はい。というわけで、今回はエレノアのエレジーを聞きながらお別れとなります。お送りしましたのは、マコンのベーシストジュンと、
マイコンプレックスオブアカデミーと、ジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、ブラステッドヤノッチェでございます。
はい。ではまた次回2週間後ですけれども、お楽しみになさってください。じゃあね。
See you, エレジー。
知らない深淵なる秘密、豊穣さ、暴こうとする傲慢さ、殺戮と死に見せられた者たちよ、後悔と憐憫がわずかでもその心に宿る日は訪れるのか。
And requests to info@radio-tnt.net.